ただいまより2024年7月21日第三主日第一礼拝を始めます。地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と落ち着く栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文1。口読文1、詩一編。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず。かかる人は主の乗りを喜びて。かかる人は流れのほとりに飢えしきの。葉もまた霜も混ざるごとく。悪しき人は叱らず、されば悪しき者の裁きに耐えず、そう足は正しき者の道を知りたも。賛美歌15番。 ヨハネの手紙1:3章の4節から10節までをお読みいたします。新約聖書の444ページです。ヨハネの手紙1:3章4節。罪を犯す者は皆法にも背くのです。罪とは法に背くことです。あなた方も知っているように御子は罪を除くために現れました。御子には罪がありません。御子のうちにいつもいる人は皆罪を犯しません。罪を犯す者は皆御子を見たこともなく知ってもいません。子たちよ、誰にも惑わされないようにしなさい。義を行う者は御子と同じように正しい人です。罪を犯す者は悪魔に属します。悪魔は初めから罪を犯しているからです。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたのです。神から生まれた人は皆罪を犯しません。神の種がこの人のうちにいつもあるからです。この人は神から生まれたので罪を犯すことができません。神の子たちと悪魔の子たちの区別は明らかです。正しい生活をしない者は皆神に属していません。自分の兄弟を愛さない者も同様です。ここまでです。お祈りをさせていただきます。いつも私たちを愛し導いてくださいます天のお父様、今朝もこうして健康を与えられ御堂に招かれて共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。またネットにて共にご家庭で礼拝を守ることができ感謝です。礼拝から押し出され過る週もあなたの恵みにうちに過ごさせていただきました感謝です。あなたを忘れ自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。でもこんな私たちをもいつも覚えてくださり守り導いてくださり感謝いたします。梅雨が明け暑い日々が続きます。一人一人の健康をお守りください。また15日には悲しいお知らせがありました。中村恵子氏あなたの身元にお送りいたしました。明日鹿匠牧師の指揮のもと葬儀が行われます。悲しみの中にあるご家族の皆様に神様の豊かな恵みがありますように慰めがありますようにと祈ります。幼稚園の子どもたち教会学校に集う子どもたちの日々の歩みに感謝です。長い夏休みを迎えます。毎日の歩みの時を祝してください。また明日幼稚園で行われますお泊まり会の時を祝してください。子どもたちにとって神様に守られて良い経験をすることができますように。また教会学校でも夏季遠足が計画されています。その時もどうぞ祝してください。世界の平和を祈ります。世界中で争いのない日々を過ごすことができますように。ただいまよりスカ前牧師よりヨハネの手紙を通して神の子と悪魔の子と題して御言葉をお聞きいたします。語られるスカ牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますように。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり御言葉を聞くことができますようにしてください。そしてこの新しい週も御言葉を糧に歩むことができますよう守り導いてください。越谷教会において御言葉を語り続けてくださいます須賀匠牧師、須賀前牧師をお支えください。夏の暑い日々です。 お休みすることなくお働きくださっていらっしゃいます牧師先生の健康をお守りください。また田口神学生の学びの時を祝してください。この礼拝を覚えつつも共に礼拝を守ることのできない兄弟姉妹にも神様の豊かな恵みがありますように。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹があなたの豊かな恵みのうちに日々過ごすことができますように。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌164番。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教。神の子と悪魔の子、スカ・マイ牧師です。
連日暑い日が続いています。石川県出身の私にとってはこの越谷の暑さは暑いというよりも痛い暑さであります。先日幼稚園の仕事で、用事で出かけていて、出先から何気なくそこの道路を帰ってきた時のことです。本当に暑くてぼーっとしながら自転車を漕いでいて、パッと目を上げるといつものように教会の玄関に向かって入りかけた、その時そこの説教台が掲げられている看板がパッと目に入ってきました。そして暑さでギョギョギョってしたんですね。そこには神の子と悪魔の子という説教台が掲げられていました。自分がつけた説教台なんですけれども、暑さの中で悪魔の子っていう文字を見て なんだか私に言われてるのかしらっていう思いがして、ちょっとぎょっとしました。聖書をよく読んで祈って考えた説教台のつもりでしたけれども、いざ看板になって、その字面、悪魔という字面を見た時に少し暑さもあってドキッとしてしまったんですね。そしてきっと通りかかる人も暑い中パッと目を上げたら教会に悪魔の子って書いてあるなって、ドキッとさせてしまったかなと少し焦ってしまいました。ですけれども、実はこの説教台というのはアメリカの神学者ラインホルド・ニーバーという人の著書、光の子と闇の子というその本からのオマージュとして今回つけていたんですね。ニーバーという人、は神学者、神の学問を司る、される人でありますけれども、戦中から戦後にかけてアメリカのキリスト教に多大なる影響を与えた神学者であります。このラインホルド・ニーバーという人はカール・バルトやエミール・ブルンナーをはじめとした新正統主義、ネオ・オーソドキシーですね、その流れを組んだ神学をした人で、その功績というのはキリスト教会だけにとどまらず政治の分野でも大きな影響を及ぼしたのだと言われています。かの有名なキング牧師、あるいは歴代の大統領たち、カーターやヒラリー・クリントン、オバマ元大統領もこのニーバーから影響を受けたと言われています。その偉大な神学者であるニーバーが第二次世界大戦下において記したのが、光の子と闇の子、デモクラシーの批判と擁護という一冊の本でありました。このニーバーという神学者の関心は、キリスト教が政治や経済など社会の諸問題に対してどういうふうに関わっていくことができるのかということでした。私たちは社会に生きています。社会の一員として過ごしています。先日東京都知事選挙がありました。またフランスでは総選挙があります。ペルーの大統領選、またアメリカも大統領選挙の真っ只中であるわけです。世界中が選挙に沸いていると言ってもいいかもしれません。ですからそのことをニュースで見ていて、ちょっとしたオマージュのつもりで今回説教台を決めるときに神の子と悪魔の子という説教台をつけました。そもそも選挙というのはこの日本において民主主義の上に成り立っているものであります。選挙権を有する一人一人が自立した一人として自由と権利のもとに一票を投じていきます。先の東京都知事選挙で当選をしました小池百合子氏、その小池氏を追って時点で得票数を獲得した元広島県の安芸高田市長、石丸伸二さんという方がいます。この人は全く無名と言ってもいいほどの人でありましたけれども2位になったわけですね。その人は政治家を一掃したい、そのことを公約に掲げて SNS を駆使して若年層を中心に票を得ました。彼はその演説の中で有権者一人一人の責任を問うような、そのような主張を繰り返していました。私たち一人一人が政治に興味関心を持たなければいけない、政治を担う一人一人として選挙に挑んでいかなければいけない、それが民主主義の基本なんだと彼は言っていたわけです。 話が少し逸れてしまいましたが、神学者のニーバはキリスト教を教会の中だけに閉じ込めるのではなくて、社会において、特に政治や経済において、その信仰をどのように適応していくか、そのことを真剣に問うた神学者でありました。そしてキリスト者の生き方という観点から、民主主義の一員として一人一人が生きていくことの本質を問い直し、社会の中で聖書の教えに生きていくというのはどういうことなのかというのを考えたのです。社会の中で私たちは生まれてから死ぬまで一人ぼっちで誰とも関わらずにいるということはまずないでしょう。最初の社会は家族です。家庭で家族と関わります。そして子供同士の関わり、あるいは大人との関わり、学校に行き仕事をし、さまざまな関わりの中で、私たちは一人では何にもできないふにゃふにゃな赤ちゃんだった私たちから、自立した一人の大人となっていくのです。その集まりが社会です。けれども当然社会の中では人と人とがぶつかって摩擦が生まれることもあります。そんな時に必要とされるのが倫理であり、道徳であり、法であります。本日私たちに与えられた御言葉にも法という言葉が冒頭で登場してきます。法とは一体何でしょうか。一般的には人が定めた掟、例えばここ日本に住む人なら日本国憲法を思い浮かべる人が多いでしょう。それぞれの国が法を持って法に違反することへ罰則を定めています。私たちは社会に暮らす一員として、社会の秩序を保っていくためにこの法を守り、法に従って生活をしていくのです。けれども今朝の聖書が示す法というのは、もちろん日本国憲法のことではありません。他の国の法律のことでもありません。人が作ったあらゆる掟のことではないのです。ここで言う法というのは神様の掟のことです。もっと具体的に説明するならば、主イエス・キリストがお定めになった互いに愛し合いなさいという掟のことです。教会が教会としての秩序を保つために、また一人のキリスト者がその人生を自立したクリスチャンとして責任を持って生きていくために、この掟を守りなさいと今日の箇所は教えているのです。神様は私たち一人一人を愛し、そして私たちがその神様の愛に生きることを望んでおられます。神様はその一人をイエス・キリストをこの世に送って、私たちのために御子イエス様を十字架にかけて、私たちの罪の汚れを清め許してくださいました。御子の命を私たちのために惜しみなく捧げてくださいました。それほどまでに私たちは神様から愛されているのです。そしてその愛をたっぷりと受けた私たちが、その愛を周りにも分け合ってゆき、互いに手を取り合って助け合って愛し合っていくことを神様は私たちに求めているのです。もしかしたらこの集っておられる兄弟姉妹方の中にも、あるいはネットでご覧になっている方の中にも、自分に罪の自覚がないと思っていらっしゃる方がいるかもしれません。聖書に なじみのない方にとっては、人間は皆罪人だというこの聖書の教えは、なかなかすっと自分のこととして捉えるのは難しいかもしれません。どうして私が罪人なんだろうか、私の中の一体何が罪なんだろうか、そう思う方もいると思います。もしかしたら教会に来て牧師先生というのは一体どんなお話をするんだろう、きっとありがたくていいお話が聞けるだろう、そういうふうに期待して教会に来たのに、開口一番、私たちには罪があります、そういうふうに聞いて、なんだそれ、そういうふうに思った人もきっといるでしょう。そんなこと、今まで生きてきて一度も考えたことがなかった、そのような方もおられるかもしれません。今日の箇所を読みますとこうあります。罪を犯す者は皆法にも背くのです。先ほども申し上げましたが、この法というのはイエス様が教えた互いに愛し合いなさいという掟のことです。ですから私たちが神様の愛に生きることができないとき、互いに愛し合えないとき、その掟に私たちは背いています。私たちは罪を犯しているのです。そのことをここでは言っています。それではこの互いに愛し合いなさいという教えの互いというのは一体誰のことでしょうか。イエス様はこういうふうにも言われました。隣人を自分のように愛しなさい。隣人というのは隣人と書きます。自分の隣にいる人のことです。では私たちの隣人とは一体誰のことでしょうか。あなたの隣人はもしかしたらあなたの嫌いな人かもしれません。そう、イエス様が愛しなさいとおっしゃるその相手は何も自分の好きな相手だけではないのです。むしろイエス様はあなたの敵を愛しなさい、このようにも言います。敵のために積極的に愛の技を行っていくことが互いに愛し合うという掟であるのです。それはいわば完全で非の打ちどころのない愛でしょう。隙のない平等で無条件の愛です。なぜなら神様の愛がそんな愛だからです。神様の愛には条件がありません。どんな私であったとしても神様は神様のところに戻ってきたものを拒むことはなさいません。むしろよく私のところへ来た、そう言ってその人のすべてを受け止めて愛してくださいます。そして神様の愛は平等です。太陽の光が善人にも悪人にも注がれるように、天から来る雨があらゆる人のところにも降り注ぐかのように、神様の愛というのもどの人にも平等に与えられているのです。私を許して愛してくださる神様は、私の嫌いなあの人も許して愛しておられるのです。愛し合いなさい、この掟は私たち一人一人の行動を促す、行動を求める掟です。愛せない相手ならばそっとしておこう、波風立てなければそれでよいというわけではないのです。その相手を 積極的に愛していかなければいけない。そして罪ということを考えるとき、それは目に見える行動の面だけではないということを私たちは覚えておかなければなりません。10節のところ、最後のところですね、そこを読みますとこのようにあります。自分の兄弟を愛さない者も同様です。この言葉を読み思い起こされるのがマタイによる福音書5章21節以下のイエス様が語られる言葉でありましょう。イエス様は弟子たちに兄弟に対して腹を立ててはならないと言いました。腹を立てることも罪になると言われるのです。目に見える行いだけではなくて腹を立てる、つまり心の中の罪も問われているんだよとイエス様は教えました。行動で何かをした、口で何かを言った、そういうことでなくても思っただけで、ムカッとしただけで罪になるのです。そうなると全人類どこを見渡しても私は掟を完璧に守っていると言い切れる人はいないでしょう。つまり皆罪人だという聖書の言葉は真実であるのです。法を犯すと罰があるように、掟に背く者にも罰があります。ローマの信徒への手紙の6章23節にはこのような言葉があります。罪が支払う報酬は死です。罪が支払う報酬は死です。罪ある者というのは、罪を犯した者というのは死ななければいけない。罪には死をもって償う、そのような義務があるということ、そしてその義務は罪人すべて、つまり私たちにも課せられているのだということです。私たちの主イエス・キリストはこの世に来てくださいました。それは何のためであったのか、そのことが5節に記されています。5節、あなた方も知っているように御子は罪を除くために現れました。あなた方も知っているように御子は罪を除くために現れました。誰の罪を除くために来られたのでしょうか。それは他でもない私たちの罪のためです。主イエス・キリストは十字架にかかって死にました。自らを罪の生贄として神様に対して命をもって許しを請われました。私たちの本来ならば負うべき罪をイエス様は肩代わりしてくださったのです。五節にはこうあります。御子には罪がありません。罪の全くないイエス様は私たちの罪を肩代わりしてくださった。本来ならば私たちが私たちの命をもって償うべき負債をイエス様は身代わりとなって支払ってくださったのです。ですから私たちは悪魔の子になってはいけないのです。私たちは罪許されて神様の子供として生まれなければいけないのです。私たちが神様の子供になるためにはどうしたらいいのでしょうか。その道はたった一つ、たった一つだけです。それはイエス様のこの十字架の贖いを私たちの救いであると確信し、 主イエス・キリストを信じることです。罪のないイエス様を信じて、そのイエス様につながって、そのうちにとどまっていくこと、それが私たちが神様の子供として罪を犯さない歩みをしていくために必要なことであるのです。9節にはこのようにあります。神から生まれた人は皆罪を犯しません、断言しているんですね。私たちはいつもどんな時もイエス様のところに招かれています。掟に沿った歩みができなかった時、イエス様を思い出しましょう。どうしても愛せない人がいる時、その人のことをイエス様に打ち明けたらよいのです。イエス様はこのようにおっしゃっています。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。そうしてイエス様のところに私たちは帰っていって、私たちの重荷をお預けして、イエス様に抱かれて、私たちはまた新しい私たちとして生まれ変わっていくことができるのです。いつだってやり直すことができます。生まれ変わることができます。イエス様はいつもどんな時もあなたのことを待っておられるからです。私たちはイエス様を信じ、イエス様に従い、たとえ離れて迷ってしまっても、またイエス様のところに戻ってくることが許されて、そういうふうに罪と格闘しながらイエス様に似たものとされていくのです。ヨハネが今日の御言葉において何度も何度も、神から生まれた子供たちは罪を犯しません、犯すことができませんと言っているのは、あなたたちは罪を犯してはならないということもあるかもしれませんけれども、そういう教訓のような面もあるかもしれないけれども、それ以上に励ましの言葉であると私は思うのです。あなたは今、隣人を許したり愛したりできないかもしれない。けれども大丈夫なんだ。イエス様が一緒にいてくださる。だからこれから必ず心の底から愛せるようになっていくだろう。そんな励ましの意味がここに込められているのだと思うのです。この一週間始まっていきます。皆さんにとってこの一週間はどんな一週間になるでしょうか。御言葉を受けて、その愛に押し出されて、きっとますます愛と慰めに満ちた素晴らしい一週間になることでしょう。イエス様が共にいてくださいます。このことを喜んで、神様に大いに期待して、この一週間も歩んでまいりたい、そのように思います。共に祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる神様、この朝あなたの御名を褒めたたえます。私たちに今日も命を与えてくださり、あなたが神の子として生み出してくださり、生かしてくださっていることを感謝申し上げます。ここまでの一週間を振り返りますと、私たちは本当にあなたのところから離れ迷っている羊のような、本当に心もとない歩みをなしてきたものでありました。 自分を愛せなかったり、また隣人を裁いてしまったり、本当は口をついて出る言葉があなたへの賛美の言葉でありたいと願っているのに、口をつく言葉が隣人を裁く憎しみの言葉であったこともありましたけれども、神様、こうして私たちはこの一週間の旅路を歩み切って、このように御堂へと集うことが許されました。今あなたの愛の言葉、命の言葉をいただきました。どうか私たちを清めて、あなたの愛で満たしてください。あなたの愛のご支配の中に生かしてください。自分が自分を支配するのではなく、ただひたすらにあなたが私たちの主であられるということを、私たちが心に留めて歩んでいくことができますように。そしてあなたを見上げ、隣人を愛し、愛の技にたゆまず励んでいくことができますように導いてください。今疲れて重荷を負っている一人一人をイエス様のところへと導いてください。どうかイエス様がいつもどんな時も私たちに向かっておられるということ、私たちと共に歩んでくださっているということを思い起こさせてください。私たちが悪魔の子ではなくて神様の子として、いつどんな時も喜びのうちに歩んでいくことができますように、ますます私たちの信仰を高めて強めてください。この越谷教会をあなたの伝道の器として清めて用いてください。この素晴らしい愛の福音を私たちが隣人へと伝えていくことができますように、どうかこの越谷の地に主イエス・キリストの御名が響き、そして救われる者が一人でも多く起こされますように。拙いものでありますが、どうか私たちを大胆に用いてください。すべてのことをあなたにお委ねします。この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。賛美歌174番。
Thank you.
捧げいたしましょう。
唱詠543番。
出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の親しき交わりとが、ここに集う一人一人と共に、世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。 これで礼拝を終わります。